5、ことみせ1月号配布中。特集は、冬こそアップデート、私を磨くとっておきの店。今年の冬はいつもと違う、もうワンランク上の自分を目指して、新しいことにチャレンジしてみませんか？冊子にはお得なことみせクーポンがついています。ぜひご覧ください。冊子配布場所。区役所、各出張所、区内都営地下鉄7駅パンフレットラックなど。問い合わせ、経済課商業振興係。電話 03-3647-9502。ファクス 03-3647-8442。ことみせ事務局。電話 03-6458-5340。ことみせホームページの二次元コードがあります。6、消費者の広場、リサイクルフリーマーケット。日時、2月15日日曜10時30分から15時、雨天開催。場所、パルシティ高等1階。内容、フリーマーケット10時30分から15時。手ぬぐいや着物の袖からマイバッグ作り、13時から15時。似顔絵コーナー、13時から15時。なお、フリーマーケットの出店募集は終了しました。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、江東区消費者団体連絡協議会、消費者センター内、電話03-5683-0321、ファクス03-5683-0318。7、都産技研 3D プリンターセミナー in 青海。前回大好評だった 3D プリンターのセミナーがパワーアップします。3D プリンターってどんな機器？最先端の技術を活用したい。という人に向け、東京都立産業技術研究センターでの装置の見学と、3D プリンターの基礎知識と活用事例のセミナーを行います。日時、3月5日木曜14時から16時10分。場所、都立産業技術研究センター、青海 2-4-10。対象、区内中小企業の方。定員20人抽選。申し込み、2月16日月曜までに区ホームページイベントカレンダーで。申し込みには会員登録が必要。問い合わせ、経済課産業振興係。電話 03-3647-2332。ファクス 03-3647-8442。区ホームページの二次元コードがあります。8、5月17日日曜、都立木場公園で開催。高等子ども祭り参加団体と協賛企業団体を募集。遊びは子どもの未来を作るをメインテーマに開催します。詳細は区ホームページを確認の上お申し込みください。日時、5月17日日曜10時から16時。催し物によって時間が異なります。場所、木場公園。区ホームページの子ども祭りの二次元コードがあります。参加団体を募集。対象、区内在住の方及び区内の団体。区民参加コーナー。テント内などで工作や遊びなど子どもたちが楽しめる体験や催し物を無料で提供。定員10コーナー程度抽選。青空ステージ。子どもたち、幼児から中高生の発表の場。ダンス、演奏などのパフォーマンスを個人または団体で出入り含めて5分程度で実施。定員20組程度、抽選。区民参加コーナー、青空ステージ、いずれも。申し込み、 2月13日金曜消印有効までに、区ホームページまたはハガキに、1希望区分区民参加コーナーまたは青空ステージ、2団体名、3申し込み者氏名、4住所、5電話番号、6内容、7参加人数、幼児、小学生、中高生、付き添い等の内訳、青空ステージのみを記入し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課内高等子ども祭り実行委員会事務局へ。青空ステージの応募は代表者1人につき1団体まで。結果は3月上旬に、区ホームページ申請の方にはメールで、はがきの方には郵送で通知。公開抽選。日時、2月26日木曜10時から。場所、子ども未来部会議室。区役所3階15番窓口奥。参加は任意。申し込み、当日直接会場へ。協賛企業団体を募集。開催にあたり、協賛いただける企業や団体を募集します。協賛金は、一口25,000円で、二口50,000円から受け付けます。協賛特典として、ポスター、チラシへの団体名の掲載、団体の活動紹介のチラシを祭りで配下、ブース出展が可能となります。詳細は、区ホームページをご覧ください。申し込み期限3月19日木曜必着。区ホームページの協賛募集の二次元コードがあります。問い合わせ、子ども家庭支援課子ども家庭係、電話03-3647-9230、ファクス03-3647-9196、E メール、maturi-enter@city.koto.lg.jp。 9、子どもプラザで電車の運転体験、地下鉄運転シミュレーターを設置。東京メトロ東西線南砂町駅から西葛西駅間の模擬運転体験ができるほか、地下鉄8号線延伸や沿線まちづくりに関する子ども向けの展示を行っていますので、ぜひお越しください。日時、7月上旬までの9時から17時、毎月第3金曜、休日の場合は第3木曜を除く。場所、子どもプラザ1階地域交流スペース。申し込み、当日直接会場へ。窓口への申し込みは不要、自由にご利用ください。問い合わせ、8号線延伸に関すること、都市計画課、都市計画担当、地下鉄8号線事業、電話03-3647-8678、ファクス03-3647-9019、沿線まちづくりに関すること、まちづくり推進課、まちづくり担当、8号線沿線。電話03-3647-9021、ファクス03-3647-9009。
10、国民健康保険医療費等通知を送付。国民健康保険を使って診療を受けた医療費の額や受診日数、医療機関の名称などをお知らせします。自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。医療費通知を受けたことによる窓口等での手続きはありません。確定申告等、医療費控除に、医療費の明細書として使用できる場合があります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでご自身の医療費情報を閲覧できます。 医療費控除の申告に関することは税務署にお問い合わせください。送付日2月6日金曜。通知対象期間、令和6年11月診療分から令和7年10月診療分。対象、令和8年1月5日時点で、江東区国民健康保険の被保険者資格があり、上記対象期間に医療機関等を受診した方を含む世帯。問い合わせ、医療保険課医療保険係。電話 03-3647-8516。ファックス 03-3647-8443。区ホームページ、国保医療費通知の二次元コードがあります。11、確定申告等で障害者控除を適用できる認定証を交付。条件に該当する65歳以上の方が対象。令和7年12月31日基準日において、次の条件すべてに該当する方を対象に、確定申告や住民税申告で障害者控除の適用を受けることができる。障害者控除対象者認定書を交付します。区内在住で65歳以上の方、介護認定が要介護1から5の方、要支援1、2の方は該当しません。身体または認知の状態が区で定めた基準に該当する方、身体障害者手帳等をお持ちでない方、なお、介護認定を受けていなくても、常に寝たきりで、排泄等の日常生活に支障のある場合は、お問い合わせください。基準日に要介護4、5の方は、区の住民税申告に限り、認定書の代わりに、介護保険被保険者証を窓口で提示、または写しを添付することで、障害者控除を受けることができます。詳細は区ホームページをご覧ください。申し込み、区ホームページにある申請書、申請者の身分証明書の写し、対象者の介護保険被保険者証の写し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、郵便番号 135-8383、区役所介護保険課在宅支援係へ郵送、または、申請者の身分証明書と対象者の介護保険被保険者証を持参し、窓口、区役所3階4番で、電話 03-3647-4319、ファックス 03-3647-9466、区ホームページの二次元コードがあります。12食品衛生監視指導計画案、食の安全安心を守るために意見を募集。令和8年度江東区食品衛生監視指導計画案を公表しています。計画案に対する意見をお寄せください。令和8年度江東区食品衛生監視指導計画案概要。目的、区民の健康を守るために、食品衛生法に基づいた監視指導を実施して、食生活の安全を確保します。主な監視指導の内容、区では独自のものも含め、食に関する様々な取り組みを実施しています。中でも、特に区民生活への影響が大きい、次の1から3については重点的に実施します。1、食中毒対策。発生件数や患者数が多い、あるいは重篤となる恐れがある食中毒。寄生虫アニサキス、カンピロバクター、ノロウイルス、腸管出血性大腸菌について予防対策を行います。また、大規模調理施設、 社会福祉施設、児童福祉施設等への監視指導を行います。2、違反食品、輸入食品等に関する取り組み。違反食品等が発見された場合には、関係機関と連携し、回収や廃棄等の速やかな対策を通じて、危害を除去します。3、適正な食品表示に関する取り組み。区内で製造、流通、販売される食品の表示を適正化し、区民が表示を見て安心して食品を購入できるよう監視指導を行います。4、豊洲市場周辺及びイベントにおける衛生対策。豊洲市場内の飲食店等について、東京都と連携して監視指導を行います。また、イベントにおける飲食の提供について、出店者へ適切な食品の取り扱いを指導します。食品等取扱事業者による自主的な衛生管理の推進。食品衛生推進員の活用。食品衛生協会への事業支援。食品等取扱事業者のHACCPに沿った衛生管理の取り組みを支援します。情報提供と意見交換。区報や定期的に発行する食品衛生ニュース、講習会等を通じて、事業者や区民へ食品衛生に関する知識の普及・啓発を行います。また、公開されている食品衛生推進会議等において、区民、営業者、行政担当者の間で意見を交換します。意見の募集。計画案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、保健所生活衛生課、各保健相談所で閲覧できます。対象、区内在住、在勤、在学の方。募集期限、2月27日金曜必着。提出方法、区ホームページ、窓口、またはファクス、郵送で、1、氏名、2、住所、在勤、在学の方も、3、意見を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所生活衛生課、食品衛生第1、第2、第3係へ。電話受付は行いません。寄せられた意見は、計画策定の参考とさせていただきます。なお、個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、保健所生活衛生課、食品衛生第1、第2、第3係。電話 03-3647-5812。ファクス 03-3615-7171。区ホームページの二次元コードがあります。13、ケーブルテレビ2月の放送予定。区の情報番組、高等ワイドスクエア。ケーブルテレビ11チャンネル。9時、12時、15時、19時から放送。毎週以下の特集コーナーとともに、区内で行われたイベントや出来事を、今週の話題、ニュースとしてお伝えします。2月1日日曜から7日土曜、開運御朱印コレクター。まだまだ続いている御朱印ブーム、江東区内の近くの神社で御朱印をいただいてみよう。御朱印集めマニアの人も、これから始めようとしている人も必見。江東イマジン。区内で精力的に活動する人にスポットを当てます。自身が持つ信念のもと、決めた道を突き進むモチベーションとは。2月8日日曜から14日土曜。江東河原版。 手話付きで区の事業やお知らせなどを紹介します。江東お土産情報局。江東区観光お土産品認定商品が決定。菓子、食品、飲料、酒類、工芸品の5分野の中からピックアップして紹介します。一番近いものづくりの町、江東ブランド。区では優れた技術でものづくりを行い、それを守りながら継承し、発展を続けている企業を、江東ブランドとして認定しています。その中からピックアップして、企業や事業者をご紹介します。2月15日日曜から21日土曜、商店街へいらっしゃい。商店街を挙げての季節のイベントやセールなど、商店街の皆さんが連携して取り組む様子を紹介します。江東お店の魅力発掘発信事業、こと店。この時期だからこそ欲しいアイテムから、ぜひ利用したいサービスまで、地域に根ざした素敵なお店をピックアップ。2月22日日曜から28日土曜、江東ボッチャフレンドリーマッチ。江東区立の全小学校、義務教育学校が学校ごとに取り組み方を工夫しながらボッチャを楽しんでいます。そして各校の代表が一堂に会して対戦するのがフレンドリーマッチ。皆さんの奮闘をご覧ください。スクエア傑作選4。漫画江東ゆかりの人々6。伊能忠敬。1996年1月放送。今回は伊能忠敬を取り上げます。素朴な水彩画と時代を感じるアナログ画像でお楽しみください。江東ワイドスクエアラジオ江東のバックナンバーは、YouTube 区公式チャンネルから視聴できます。二次元コードがあります。各番組に関するお問い合わせ、バックナンバーの DVD、CD 貸し出しは、広報校長課報道係へ。電話 03-3647-8589。ファクス 03-5634-7538。ケーブルテレビ加入については、フリーダイヤル、電話 0120-443404、東京ベイネットワーク株式会社まで。ラジオ江東、88.5MHz、レインボータウン FM、インターネット、サイマル、リスラジで聞けます。日曜10時から10時20分、イベントや街の情報。月曜19時から19時5分、防災安全一口メモ。水曜、木曜、19時から19時10分、タイムリーな区政情報。
14、成人講演会、気管支喘息、COPD、慢性閉塞性肺疾患。についてもっと知りましょう。気道が慢性的な炎症を起こして細くなり、呼吸機能が妨げられる気管支喘息と、タバコが主な原因で、息切れ、咳、痰などの症状を起こす COPD。フレイル、加齢により心身が衰えた状態との関連性も含めて、専門医が治療法や自宅での健康管理の方法をわかりやすくお話しします。日時、3月6日金曜10時から11時45分、受付9時30分から。場所、江東区文化センター。定員100人抽選。講師、藤井光弘。江東病院呼吸器内科部長。申し込み、2月13日金曜までに、区ホームページイベントカレンダー、電話、郵送、またはファクスに、 口座催し物名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスを記入し、郵便番号 136-0016、東洋 2-1-1、保健所健康推進課公害保険係へ、電話03-3647-9564、ファックス03-3615-7171、落選の場合のみ、2月27日金曜までに郵便で通知。区ホームページの二次元コードがあります。15. 認知症本人家族ミーティング。本人と家族に分かれて、日々の思いを自由に語り合える場です。職員がサポートしますので、初めてでもお気軽にご参加ください。日時、2月26日木曜、10時から11時30分。場所、亀戸福祉会館。対象、認知症の方とその家族。いずれか一方のみでの参加も可能。定員20人申し込み順。申し込み、2月5日木曜から区ホームページイベントカレンダー、電話またはファックスに、口座催し物名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、参加人数を記入し、地域ケア推進課、地域ケア係へ、電話03-3647-4398、ファックス03-3647-3165、区ホームページの二次元コードがあります。16. マンション再生セミナー。マンションの建て替えを学ぶ、制度、流れ、事業のポイント等について。築40年を超えるマンションでは、建築物の老朽化や修繕費の増加、区分所有者の高齢化に伴う管理組合役員の担い手不足など、様々な課題を抱えています。マンションの建て替えや改修等に向けた一歩として、マンション再生の手法の一つである建て替えについて、基本的な内容を専門講師がわかりやすく解説します。初めて建て替えに触れる方や、すでに検討を始めている方など、どなたでも参加いただけます。ぜひお申し込みください。日時、2月28日土曜、10時30分から12時、受付10時から。場所、江東区文化センター。対象、分譲マンションの管理組合役員、及び区分所有者など。定員60人申し込み順。講師、松本久永、一級建築士、マンション管理士、URCA マンション建て替えアドバイザー。一般社団法人再開発コーディネーター協会正会員。申し込み、2月5日木曜から18日水曜に、区ホームページイベントカレンダー、または住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話窓口で、電話03-3647-9473、ファックス03-3647-9268、区ホームページの二次元コードがあります。17. 2月6日金曜11時ごろ、J アラート全国一斉情報伝達試験を実施。複数手段での情報取得方法を確認できます。災害に備え確認しておきましょう。防災行政無線放送、高等安全安心メール、高等区防災ポータル、高等区防災アプリ、区ホームページ、X、旧ツイッター、防災関連情報、@KOTO_BOSAI、高等区政全般、@CITY_KOTO、Facebook、 info@city.koto。 LINE @city_koto。ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル。コミュニティ FM88.5MHz。なお、全国的な試験のため、国内の状況により中止する場合があります。問い合わせ、危機管理課防災危機管理係。電話03-3647-9382。ファクス03-3647-9651。18、江東5区広域避難推進シンポジウム。荒川の洪水や高潮による大規模水害が発生した際は、安全確保のため、区外など浸水の恐れがない地域へ避難する広域避難が重要です。広域避難の必要性と実現に向けた課題や取り組みについて、基調講演やパネルディスカッションを行います。後日、アーカイブ配信、申し込み不要も行います。視聴方法など詳しくは区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。日時、3月1日日曜13時から16時。場所、足立区役所、足立区中央本庁。1-17-1。定員80人程度、申し込み順。講師、片田俊孝、東京大学大学院情報学館特任教授、ほか。申し込み、区ホームページイベントカレンダー。問い合わせ、防災計画課防災計画係。電話03-3647-9584。ファクス03-3647-8440。19、大久保区長コラム、区長が聞く特別編、石田波郷。今月は区の俳句教育の第一人者である小山正美さんに石田波郷のお話を伺いました。戦後を代表する俳人石田波郷は昭和21年から12年間北砂に住んでいました。砂町文化センター2階にある石田波郷記念館では、波郷の足跡が貴重な資料とともに展示されています。区長、石田波郷の俳句の特徴はどのようなところですか？小山さん、それまで主流であった自然をありのまま表現する花鳥風影、に対し、俳句は文学でないのだ。俳句は生の生活である。とし、人間性に根ざした俳句を追求しました。中学校の国語の教科書にも掲載されている。バスを待ち、王子の春を疑わず、は希望に満ちた青春性あふれる句ですし、七夕だけ、釈明の文字隠れなし、といった長年の闘病生活の中で生や死に対する心の内を表した句も多く残しています。区長、戦後間もない江東区の様子も多くの句に読んでいますよね。小山さん、はい、波郷が移り住んだ時の江東区は終戦直後で焦土と化していました。有名な箱べらや焦土の色のスズメどものほか、息子の小学校入学に際して読んだ、一樹なき小学校に阿子を入れぬ、は焼け野原となった町の情景が浮かんできますよね。その後も、当時の江東区の風土や人々の生活を多くの句に読みました。ちなみに波郷と私は共通点も多くて、同じ病気で療養していたことがありますし、写真が趣味というところも一緒なんですよ。区長、小山さんには学校の授業や中学校俳句部での指導をはじめ、長年子どもたちへの俳句普及に取り組んでいただいています。 子どもたちが気軽に俳句に親しんでいるのはすごく嬉しいです。小山さん、江東区は松尾芭蕉と石田波郷という二人の偉大な俳人ゆかりの地ですから、子どもたちに少しでも俳句に触れてほしいという思いで取り組んできました。俳句文化がこれからも受け継がれていくといいですね。小山さん、ありがとうございました。石田波郷が愛した俳句の町江東区をさらに盛り上げていきます。最後に小山さんと私の俳句をご紹介。俳句は風景や心情を色彩豊かに伝え、時間や場所を超えて受け手の心に響きます。皆さんもちょっと一息ついて日常を俳句に詠んでみてはいかがでしょうか。大久保区長と小山さんが出会った旧中川あじさい祭りについてそれぞれ一句。夜平見てポテト頬張る水辺かな、大久保友か。あやかなる夜平のようなおみなかな、小山まさみ。夜平はあじさい。